こんばんは。今週も始まりました桂米二の落語夜話です。今週もよろしくお願いいたします。私は番組アシスタントの小原課長です。そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今年からちょっとスタジオも変わったし、
そうですね、
収録の方法というかね、スケジュールがちょっと変わりましてですね、
はい、
いつも言う通り2本撮りなんですけども、はい、その1本目のは次の日に放送されるということで、
今年からなったんです
よね。タイムラグがなくなって、
はい、
ちょっとぐらい天気の話してもええかな言ってね、
本当ですね、
今も言ってたんですけども、
やっとね、時事ネタであったり、
はいはい、
なんかいろんなことがね、お話できるようになりましたよね、
できるんですけどね、あんまりしないと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてこの方、
はい、スーパーサブの桂二条でございます。つまり今日の収録は明日放送されるということですね。
今放送している自分、私道後温泉におります。
このスタジオがね、新しく変わりまして、向かいにね、すき焼きの三島亭さんが見えておりまして、
寺町通りに面してるんですよね、
はい、
大変風通しのいいスタジオでして、はい、外の音がちょいちょい聞こえてくるという、はい、大丈夫かいな
と思いました。でも開放感っていいですね。外の景色が見え
ますね。息苦しくなくていいんですけどもね、
はい、
今日は久しぶりに、西田の大将にも来ていただいております。
はい、こんばんは、久しぶりです。何回ぶりかな、ものすごく間空いてますね。
そうですね、年末に来ていただいて、年末の放送にそのおせち料理の話をしていただこうと思ってたんですけども、ちょっとスケジュールのね、対象とは合わなくて、
そうなんです、
今日になってしまいまして、
はい、
それでは今日は来年に備えてのおせち料理をという
長いなって感じで、
忘れるわな。
いろいろとね、食べ物の話もね、はい、していきたいなと思っておりますので、はい、今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜のテーマなんですが、せっかくね大将にね来ていただいておりますので、
そうですね、いろんな食べ物の話をしようかなと、思ってるんで、
お正月はね、美味しい食べ物にね囲まれまして、
はい、
何かと太ってしまうような、
年末年始はどうでしたか。私年末の方がいろんなもん、またね、この暮れは、いろんなもんを送っていただきまして、
あら、いいじゃないですか。
私もちょっと売れっ子になってきたのかなと勘違いをするような、同じ人ばっかりくれるんですけどね。籠谷さんって全部同じ人なんですよ、ほとんど。あと高橋さんとね、ここで名前を、
ここでね、名前をね、お伝え
し、青西さんからもらった、
お伝えしておかないといけないですね。
牛肉をね、1キロずつを2ついただきまして。
いいじゃないですか。
これね、亀岡牛と神戸牛。
亀岡牛っていうのがあるんですか。
はい、亀岡牛って、去年もいただいたの、去年もおととしか、その前も1年前もいただいたんですけども、これも美味しいんですよ。柔らかくてね。
何をして食べたんですか。
それから片っぽは、すき焼きで、片っぽはしゃぶしゃぶです。
ああ、いいですね。
はい。呼んであげたらよかったけどな。
この子
がよう食べるんで、誰か呼んだら追加買うてこないかんっていう。で、これがね、で、少し残ったんですよ。で、次の日もなんか別の、で、これね、牛肉って冷めても美味しいんですよね。冷たくなっても、
なぜかというと、お肉は油の味なんですよ。
ほうほうほう。
牛脂、油が美味しければお肉は美味しいんです、で、冷めて美味しくない肉は油が良くない、ですからまず、
そうなんだ、
はい、こういうことはすっさりげなく言って
さりげなくね、さすが大将ですね。
大将聞いてもらえるから、それからまたね、牡蠣を殻付きのやつ送ってもらって、
牡蠣それ呼んでほしかった。
あ、ほなら、今年のこれは、はい、
はい、
長い
な、また長い、先の話。
いや、自分で行こうと高いもん。これがね、この冬もやっぱり暖冬なんですかね、本当やったらもっと早く遅れるんやけども、水温が下がらないから牡蠣が育たないねと、それでもう年末ギリギリに送っていただきまして、はい、これ殻付きの牡蠣って私自分で初めて開けたんですよ。
結構開けづらいですよね、
説明書書いてあって、ね、
はい、
で、調子貝と違う方をまずちょっとバリバリと調理バサミで削ってくださいとか言って、
そうなんですか。
その調子貝がどこにあるか分からない。どれが調子貝や
ねん。
みんな同じように見える。
そっかそっか、
で表裏が初めて分かった。 どっちが表や中
か、あ、私わからないかも、うん、
つまりね平べったい方が表らしいね。
そうそうそう、
で裏の方はこう、あの丸くな山状になってるわけ。
逆に思いがちですけれどもね、うんうん、
つまり山状、その、まあ、あの柿にとっては谷になってるわけ、その間に生息しとるわけやね、はい、うん、でそれを蓋するような形で表の殻がついてるという、はい、うん、でそこへちょっとバリバリっとこうあの削って、そこであのナイフをね差し込んで、で貝柱を切りなさいと。
あ、はい、
で両方その表側と裏側の貝柱を切って、うん、まあ、それを切りながら、まあ開けるわけやね、うんうん、それで初めて、もうところがね開けにくいなんねん、柿ってねみんな同じ形かも違うねん、みんな違うの殻の形が、勉強させてもらったわ。
それは生でですか？
それね、結局その日はあのカニもあったんですよ。
わ、すごいわ海の幸。
これがまあたまたま日が
かかる、
ね、あの嫁はんがどっか安いところ注文してて、うん、あの丸ごとじゃなくて、まあ、足の、うん、あの段階、
食べやすいように、
うん、だし、が、何セットもあって、はい、それからもういっそ炭火で焼こうか焼きガニにしようか、
炭火も美味しいし、
牡蠣も焼こうかっていうんで、うん、あの全部炭火で、焼いて、
ね、七輪がね寒的賞を置いてはりますからね、
あ、いや、それで落ち着かんので、あのバーベキュー用の、
なるほど、
こんな真冬にバーベキューして初めて、
牡蠣はね、あの貝の中 の水分っていうか、うん、ジュース分の、まあ、海水ですけど塩辛いんですけど、それでドレッシングを作るんです、うん、トマトとオリーブオイルとその、うん、塩水っていうか貝の中の水分をちょっと入れて、
はい、
だお塩使わないで、それまでそれで牡蠣食べるとすごく、
うん、いや美味しそう。
牡蠣の出汁が出てるんですか？
そうそうそう、出汁は出汁出たら死んでしまう。
エキス、
そうそうそう、まあ牡蠣が中で生息してる部分やから、中で生活してあった部分やから、
栄養もあるのかな、
それ、まあ、栄養かどうか知りませんけど、それを少し上手に取って、
はい、
あ、結構しょっぱいですか、塩水ですから、
今度は大将も読んで、
はい、
う
ん、
そうです、
これはこうやっても食べたらこういう食べ方もできるとかいうね、
いろんなね、案をいただきながら、うん、
それやったら柿あれでは足らんな
でも美味しい柿を
はい、はい、
食べて、
まあ、いろんな食べ方もできるけど、うん、今年は焼いて、
うん、
子供がそう生でよう食べんというようなね、
あ、柿をですか
ね、うん、気色悪いみたいな感じで、
うん、生美味しいのにね、
そういうと私もね子供の頃柿フライとかよう食べなんだね。
あ、そうですか、
まあ、結局は食わず嫌いやったんやけどもね、うんうん、今は何でもそば以外は美味しく食べられるんで、
今年もあれですか、年越しうどんですか
あのね、お昼に食べたんやけど、うん、先に私のだけ作って、であとみんなそば食べてました。うん、またそば送ってくれはった人があって何も知らん人がいや何も知らん人というか、セットになってんのよ、ふるさとなんとかいうてね、こんな
段
ボールに入ってね、うん、その中に白菜が丸ごとボーンとこっちで入ってたり、
はい、
で餅が入ってたり、それから、まあ、これ愛媛から送ってもらったんやけどもね、栗の、渋皮煮とこれがまた美味しかったけどね、とかいろんなものが入ってて、その中にそばも入ってたんですよ、でそれをチャンスやと思うよってやるね家族は
チャンス、
つまりね買うことはないからそばを、うちでね私がいるから、
ああ、うん、ちゃんとね、
いただいたもんは食べなしょうがない、うんうん、
はい、
これはうちでそばを食べるチャンスやと思いよったんですよで、まあ、うん、私は食べられへんから後からやったらダメやからね、そば粉が混じるから、
あ、
先に
そかそか
湯がいて、うどんを湯がいて、うん、私の作って先あんた食べって言ってボーンと出されてやね、それからみんなのそばをこう
、はい、
湯がいてやね、うん、食べはりましたよ、でみんながそば食べてはるとき私はちょっと席を外して、ね、大丈夫ないけどね、
見ててもダメなの？
大丈夫大丈夫、
見てても大丈夫なの、
うん、いやけど本当にきつい人はダメだと思うよ、う
ん、あ、そうなんですか、うん、
そば柄の枕がダメっていう人あるからね、
へえ、
その部屋に置いてあるだけでダメなんだよ、気の毒にしてね、
うん、
私は、うん、小さい自分そば柄の枕で寝たこともあんねんけどもね、まあ、直接肌に触れてないから、
うん、
ね、うん、大丈夫やったかもしれんけども、
はい、
ただねそばをねこの一玉、風呂入ってる時に後ろから背中ぐわーっと擦りつけられたらどないなんやろうなと思うことあるね
また大将と一緒に試してみましょう
そんなことは誰もせえへんと信じてるけども
信じて、うん、 じゃあ年末は美味しいものを米津さんはいっぱい食べ
たんですね。人の懐で家送っていただいてありがとうございました。
大将はね、やっぱり美味しいもの、
まあまあ、あの仕事が仕事ですから、うん、食べるのも仕事、作るのも仕事ですから、はい
ね、
正月は毎年沖縄に行くんですけど今年は行かないで、この近辺をうろうろと。
あ、珍しい、
はい、ちょっと用事があって
行ってはると思って、
うん、行ってなかったんです。
毎年ゴルフ行かはります。
そうなんです。
あ、そうなんですか、うん。
今年は福井と有馬、兵庫の方行ってきました。
あ、まあまあ、
たまには違うとこ行くのもいいもんではないですか。
福井でソースカツ丼食べて、
あ、
もうショックやった。
どうショック。
あんまり美味しくなかったですよ。
もっと美味しいと思って
た。そうですね、期待はしてたんですけども、うん、ソースが甘かったっていうか。
いや、店にもよるか知らんけど、私は敦賀で初めて食べたソースカツ丼は感動しましたね。
油がね、時間経ってたんか匂いがもう店入った時に あかんなと思ったんやけども、
あ、まあまあそういう店も、
はい、でも並んで入ったんですよ、まあ、正月のせいか、2,30 分待って入って、そしたらよ、まあ、理屈は分かったんですけど、あの店の中には本棚があって漫画が置いてあったから、あ、ダメだなと思ったけど、入った以上は食べんといかんので。
いや、それは誰かの紹介で入った
んです。そうなんです、いや、美味しいよっていうことでわざわざ電車に乗って行ったんですけど、
あ、それ余計ショックやね。
ライチョウ乗って行ったんです、うん、帰りはサンダーバードやってる。ちょっとショックでした。
今はそのチリとテチンの影響もあるのかしら、オバマとかね、 あっちの方は結構行った人多いんじゃないかと思うんですけど、
駅はずっとポスターが出てました、あのチリとテチンの。
なんか確かに敦賀やったかな、チリとテチン用説ができてるの、どんな落語家なのかも知らんだけどもね、うんうん、誰が言ってるのかも、あ、どっかで見た、
あんな方言で落語する人も珍しいなと思って。
あの、見てありますか。
いや、たまに見てますけど、
うん、いや、そやからね、もう昨日も落語会で言ってたけど、3年も大阪にいるという設定になって、なんで直さへんねやって、
そうそうそうそう、
吉屋が言
う
てやらないから。
ちょっと待って、ドラマですからね。
いや、不自然や。お前そこまで治っとれない。
まあ、そうです。
2畳でもこれだけ治ったんや。
ね、怒りがここへ来るわけですから。
いや、別に怒りではないんだけどね。
まあまあ、うん、そうですね、あの、
うん、怒りほんまに怒ってたら見てへんわいな。いま、うん、だにずっと見てますよ、うんうん、
あ、欠かさずに。
欠かさず。
あ、すごいの、うん、僕はたまにたまに、
前はためてから見てたんですけど、もうあの必ずその日に見ますね、うんうん、それから楽しみで楽しみで、次の日が
引っ張りすぎやね、うん、
いや、まだ
それ半年ね、やらないかんやし、そない言うほど、落語で、うん、で今ちょっとテレビ出演するようになって、タレント活動するようになったということになってきてね、うん、あ、そこらもどっか触れなければいけない点やな、うん、それ私らでもレポーターの役やったことあんねんもんね。
そうですか、
3ヶ月で降ろされたけど、
うん、なぜに。
いや、今から思うと、うん、これは自分がやりたい仕事と違うって思ってたもん。
あ、
今やったらできんね、逆に。
うん、
もう今ね、喋る仕事やったら何でもできる、
うんうんうん、
けどあの頃は、あ、これは僕がやりたい仕事と違うと心の底でずっと思ってた、
うん
うん、けどやらないかんねんというような、なんか脅迫観念っていうと大勢やけども、あ、ここは逃げたらいかんねやなと思いながら、そんなんでうまいこといくわけないわ。
やらされてる感がね、
うん、もちろん選んでくれて やったやんけどもね、
うん
うん、それでもやっぱり、心の底で、いや、こんな違うねんけどなと、うんうん、思ってました、
うん
うん、ただ、まあ、未だに、ね、そういう、まあ、めったにそういう仕事はないけども、うん、バラエティーとか私あんま見るのも好きじゃないからね、うん、うん、
ということはするも苦手、
うん、そうやし、こんなん出てみませんかという話やって、まあ、バレてても、いいですっていう、
うん、
もっと数の、業さん いすぎるでしょ、人数が、
うん、
ほんならいつ喋ってね、分からへんですよ、
あ、タイミングって難しいですもんね、
う
ん、
でこれぐらいの人数やったらね、まあ、この番組は私がまあ一応のメインですから
、はい、
黙ってるわけにいきませんし、
ええ、
うん、まあ、それやったら喋んねんけどね、行さん言ってたら、まあ、誰か喋ってたらいいやろうと思ってしまう。
省エネなわけですね。
ま
原さんの話戻りますけど、はい、お正月あの、うん、年末はどう過ごしでしたか。
年末そうですね、あのお昼に、うん、あの年越しそばを食べまして、うん、夜はねあの仕事だったんですよ。
大晦日に
で、いつも年越しは家族みんなで迎えるんですけれども、うん、今年の年越しは車の中で一人で迎えましたね。
カウントダウン一人で車の中で
一人で悲しかった、うん、仕事終わり
私らもう寝てましたわ
でも昼間に年越したらあかんで、
そうあの夜に食べれなかったんでねお仕事で。
は
い、あのそやけどね、うん、あのニュースで有名な店で年越しそのみんな昼に食べに行きはりますやん。年越し
は昼間からやってますからね、
うん、それはまあ、あのしゃあないのかなと思ったり、
うん、
あれはまあ仕事終わってからやおらって食べるからだいたい夕方から夜半、
ね、夕方が一番、ね、いいんでしょうね、うん、
そういうものやからね、あれ、ね、そば粉ってな、あの菌を集めるっていう意味やから、
あの金大工体の悪いものを取り去ってくれるとか
いやいや、あの金銀砂子の金です、うん、金細工の職人さんが最後手締めするときにその粉で、でそば粉は軽いからこう浮くんで金が下にこう落ちるわけですから、金細工のいわゆる金粉を集めて、でそれが最後の仕事やから、でそれで後にそばを食べるっていう、だからまあまあそば粉はそのそばは縁起がいいっていうやつですね。まあいろんな説があるんですけども、
あそんな意味だったんですね、
はい、私には何の関係もない
またすね張ったうん、よく感じだったんですけどね。二条さんは？
僕はこれに石田にちょっとだけお掃除のお手伝いに行きましてね、まあ、僕はアルバイトしてましたん で、
はい、
でそのご褒美というかブリを行さんいただきましてね、うん、
いいじゃないですか。
ブリ鍋をあの白菜とかえのきとかあのちょっと冷蔵庫開いたら減ってると思いますけども、うん、あの石田のブリをいただきまして、
うん、あお店でそれやったわけ。
家で
家に持って帰って
お鍋をさせていただき
ました。一人で
鍋ね美味しいですからね。
一人で
鍋は食べないわ。
あそう、私一人でしょっちゅう食べたじゃないですか。
そんな寂しいこと言わない
、うん、いやそれだけ鍋が好きなんやろね。
うん、まあ、一人鍋もね、うん、デパートとかで売ってますからね、百貨店でね、はいはい、
はい、あこの間そのブリの うちもその二条が持ってきてくれまして、うん、鍋しました、はい、
美味しくいただきました。ただ、今年は1日から僕は朝からお仕事でしたので、
うん、自慢すな、
師匠のお宅にご挨拶に行けなかったんですね。
あら
ですから、うん、お雑煮を、
うん、
そうや、いただけお年玉用意してるのにまだ渡してへんわ
私も行くの忘れてました。
これはええことええことやれ。
そうや、はい、2日もうせせこましいとこで渡っただけやし、はい、
そうですね、
まあ、あそこで人も行さんいてるし渡しにくいな思って、まあまあ今度うち来た時に渡したらええわと思いながら、もうええか
10日
です、戻しとくわ、あの診察よそに使いますもん
じゃあ今年のお年玉はなしということでね、う
ん、そのお雑煮をね、あの白味噌の丸いあれを食べれないというのがちょっと残念でしたね、うんう
ん、嫌いなの。
いやいやいや、食べれなかったのが毎年ね、あの入門してから毎年師匠のお宅でごちそうになっておりましたので、うん、今年はねちょっとあれでしたので、
うん、
はい、まあね、確かお雑煮食べずじまいということ
で前のお正月になってしまったんですね、
はい、あ食べたかったんかいなあそれあの言うとくわ、うん、食べたがってたよって言
う
て、
うん、また来年ということです、うん、
まだまだ食べ物の話はね、
まだ餅が残ってるんですよ、
はい、
いろんな食べ方したらええねやろけどね、うん、お餅も
またお餅の食べ方なんかも大将にね、はい、将また来週にでも教えていただきながらねまたこの続きをねしていきたいなと思いますが、ね、はいはいはい、ではここでインフォメーションいきましょう。
はい、落語会のお知らせですが、
はい、
1月18日金曜日午後7時から落語クワウイ寄せ、地下鉄から烏丸線の北大路駅の真上にあります北文化会館の3階、
はい、
今度福団寺師匠に来ていただきます、うん、初めて私の落語会をお願いしたいんですけども、
はい、
もう喜んで出るで言うてくれありまして嬉しかったですね、
はい、
はい、大先輩でございますんでね、予約1800円、当日2000円、お問い合わせご予約は075-781-1649、はい、781-1649イノセンスまでお願いいたします、
はい、さあそして二条さんからも、
はい、はい、僕の勉強会第2回上場の会ですけども、はい、1月29日火曜日、会場が、鶴橋すずめのお宿でして、 木戸線が、まあ、当日1500円ご予約の方は1300円になっております。この間ちょっと間違いまして200円ずつずれてたと思うんでございますけども
自分の買いやろ
安くなっておりますので、はい、お問い合わせが、075-211-7584 075-211-7584、はい、チケット2乗私の自宅でございます。出演が、桂トマト君と先輩のゲストで、トンボ兄さんに出ていただいております。
はい、
はい、7時開演6時半会場でございます。
はい、ぜひ皆さん落語を聞きに来てください。さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう。
はい、去年暮れにクラプトンのベストアルバムが出まして2枚組のね、まあ、変わり映え選曲ばっかり入ってるなと思ってあんまり売れてないのかもしれませんけどもね、その中で、まあ、曲を選んで、歌姫というドラマの挿入歌にもなった曲です。 Change the World。
はい、続きまして2畳のコーナー上場レポということでございまして、3分間で私のおすすめの一品をご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はい、今日はちゃんとトマトのね、タイマーを持ってきてるので、これね勝手に大触ってねカバンの中で鳴りよるんですよ
さっきピピピピピピピになってましたね、
恥ずかしいわ。
はい、さあ、
はい、今日ですけど、今日は本、もう年末私活字にはまりまして、この10月から12月いい、ね、新年までに読んだ本を3分間どんどん並べていこうというだけでございますけど、
はいはい、
結構読ませていただきます。
じゃあ行くよ、おすすめ本の紹介です。
はい、じゃあ今日は3分間で私がこの2ヶ月間ぐらいで読んだ本をもうざっと並べていこうということでして、まず1冊目、杉浦日奈子さんの極楽珍味という本でございましてね、
はいはい、
酒と魚と男と女の短編集でして、もういろんな おつまみが紹介されておりまして、それにちなんで男女のちょっといろんな大人の恋なんかを短編で
エッセイな、それとも小説的なストーリーがあるもん、
本当ショートショートに近いぐらいの本ですね。はい、続きまして中島ラモさん、今夜要素あるんですよ、うん、今夜すべてのバーで、うん、まあまあこれは平たく言うとアル中のお話でございますねこうならないように、
簡単な説明ですね、
はい、続きまして江国香織さん、これ4冊ぐらい読んだんですけど、はい、キラキラ光る落下する夕方、流しの下の骨、夏の光、これ落下する夕方がちょっと私気になりまして、これ8年間付き合ってた彼と突然別れまして、うん、それと入れ替わりに押しかけてきたのがなんと元彼の彼女で、新しい彼女で、
うん、
でまあね気まずいんですけども、その新しい恋人の不思議な魅力に取りつかれて奇妙な三角関係が続いていくという、うん、この江国香織さん何冊か読んだんですけどね、うん、非常にパワーがいりますね。一冊読み切るのにパワーがいるというか、なんかね現実っぽっぽいんですけど、現実っぽくなくてフィクションっぽいんですけど、
言うてる意味がわからない
なんでしょうね
あと1分半、
現実、まあ、その中間ぐらいなので、一冊読むと本当疲れてしまいます。はい、続きまして伊坂幸太郎さん、陽気なギャングが地球を回す、それとチルドレンですけど、これはもう本当にポップなギャングものでございまして、うん、人間嘘発見記、演説の天才、天才スリ、体内時計を持つ女、この4人が組んで強盗をしようというお話ですけども、この伊坂幸太郎さん面白いのは、本が違うんですけども、どっかでちょっと他の本とリンクしてるんですね。
それは面白いですね。
同じ銀行が出てきたりとかですね、うん、人物が
卑怯な手やね
はい、続きまして横山秀夫さんのクライマーズハイ、これ半落ちを書かはった方と同じですけど、日光墜落とその汽車と、それとロッククライミングを絡めた、これ結構読み応えのある本でございました。続きまして東野圭吾さん、手紙、これ映画化もされて、
あと30秒、
加害者側から見たちょっと視点で描いた、で続きまして浅田二郎さん、メトロに乗って、
天国、映画になりました
ね、天国までの100マイル、月の雫、これ月の雫短編集なんですけども、これもちょっと男女のことがいろいろありまして、出会いと別れみたいな、これ非常に短編集ですけど僕は心に残りました。はい、続きまして山本一樹さんの銀シャリ大川渡り欅しぐれ、 まだまだあるんですけど、じゃあもう読んだ分だけいきましょう。
銀シャリ私も読みましたよ。
はい、うん、もう読んだ本いきましょうかね、はい、藤沢秀平さん風の果てセミシグレ、うん、北沢トロさんの裁判長ここは4年でどうですか。まあこの2ヶ月でこんだけちょっと ねハマりまして、
いっぱい読みましたね。
でも睡眠時間がなくなるなくなるという感じで読み出すと止まらない、
ね、止まらないですよね、うん、本ってね。
また詳しくね、
うん、あの目を悪くしないように、はい、うん、
まあ、あんまり内容としては今日は何もないただ読んだぞというだけ。
じゃあこの中で一番一冊選ぶとしたら、
あ、そうです、それ聞きたいですね、うん、
この中で一冊選ぶとしたら月の雫の中の短編の、うん、おですね、花や今宵というのが良かったですね、う
ん、あ、全体じゃなくてそれだけ、
そこで短編集ですので、うん、その中の花や今宵というのがちょっとね、うん、ファンタジックで良かったですね。
はいはい、はい、それだけ聞いたんでは何のこっちゃ分からない
まあでも本読むことはいいことですからね、はいはい、参考にしていただいて、
あの芝居も見に行きな、
おすすめの本をね、はい、選んでいただけたらなと思いますけれども、はい、今週は大賞をお迎えいたしましてお届けしましたけれども、うん、食べ物の話が途中になってしまいましたので、
そうですね、
また来週 も、 もう
ちょっと、はい、聞きたいので、
お餅のね、うん、活用方法とか聞きたいです ね、 そうですね、結構余ります。
今まだ冷凍庫に涼さんって、あの新しく来た冷凍職人が入らないのよ、うん、
ね、
まあ、来週はね、うん、そんなこと
ね、はい、
お聞きしたいですね、
はい、
お餅もね、鏡餅がねうち、1年前のそのまま使ってるんで
それは大丈夫なんですか、中身の餅は。
あの賞味期限は過ぎてます、
ね、
うん、けど、あの小餅が入ってるでしょ、ああいうやつ、うん、あの外側だけ鏡餅の形してね、うんうん、
なんかパックされて、
うん、そうそう、うん、また来年も作ったらいいかな、また
来年も使ってエコでね、
はいはい、
なんか選手もそれ同じこと言ってたような気
がする、
エコでって、うん、エコでね、はい、
はいはい、
なので来週もお楽しみに。それではお別れの時間となりましたの で、 今 日、 で、ね、はい、今日はこの辺でお別れしたいと思います、
は
い、
それでは今から道後温泉に浸かります
それでは皆さんおやすみなさい。
はい、はい、
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。